お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
西オーストラリア州のブルームでは先日22日から真珠祭りが始まりました。9月5日まで開催される町最大のイベントは今年で51年目を迎えます。真珠産業によって育まれたブルームの多文化を祝うこのフェスティバルは、日本のお盆、マレーシアの独立記念日、中国の帆船、そして先住民の伝統文化が配合されたオーストラリアでもユニークなお祭りです。今夜はブルーム在住で元パールダイバーの田中恒博さんに当時の活動や現在のブルームについてお話を伺いました。まずは来合されたきっかけをお聞きしました。
ここへ来たのは1963年の3月ですね、僕のあのいとこがここへ来ておって、それで手紙もらってから行ってみようかなと思って、それがきっかけなんですけどね。
田中さんがパールダイバーとしてご活躍されていた時、日本人の方っていうのはどれくらい暮らしていましたか？
僕はここへ来た時は40人ぐらいおったんかな。いろんな会社がおったから、ほら僕が来た時3社か4社ぐらいやったと思うんですよね、ブルームに。ダイバーボートの会社がね、日本人ばかりじゃないんで、日本人は主にダイバー、それとあのエンジニア、それとあのスキーパーしてるね、原住民の人もおるし、あのほらあのマライシア、マレーシア、はい、ほら真珠貝掃除したりするの人も多かったですね。はっきりしたことはわからないんですけどね、だいたいあのここ日本人墓地見ると、明治20年ぐらいからあの墓が前に見たとき見たんですけどね、
はい。来合されたときってまだ白豪主義で移民制限もあったと思うんですけども、でダイバーの方は唯一免除され来合することができたんですけども、差別とか偏見っていうのを経験されましたか？
いや、それは全然ないですけどね。逆に、歓迎されてたみたいなね、ここで。なんか特別扱いみたいなのがあったみたいだけど、日本人って言うと。特にあの、ダイバーが、ほら、ね、ダイバーっていうのはお金儲けもいいし、ここの人らになんか慕われるみたいなようでしたですけどね、僕来た当時は。
ブルームには1800年代の後半から真珠を求めて日本人や中国人、マレーシア人、そしてフィリピン人などが集まり、地元のアボリジニーやヨーロッパ人とともに400隻に上るパールラガーで働いていたと言われています。毎年恒例の真珠祭りはブルームのパール産業を支えてきたユニークで多様なアイデンティティを祝うもので、その始まりは日本人コミュニティの活動だったとも言われています。
真珠祭り始めるってのも僕もはっきりわからないんですよね。だいたい1970年はわかるんですけども、だいたい今年で51年。だから僕はまだ若かったんで、もう僕よりやっぱり実際以上上の人らが、とやっぱりパレード、いろんな国の人がいろんなものを作ってパレードやってたんですけどね。日本のお城作って、パレードしたことあるんですよね、日本人は。
そうなんですね。真珠のダイバーの方は多くが命を失ったと聞いてるんですけども、パール産業の方々にとって真珠祭りっていうのは何か大切な思いだったりありますか？
やはり昔の人をこうしのんで、そういうのが僕ら来た当時からあったみたいなね、亡くなった人のね、こう特にあのダイバーで亡くなった人の方が多いみたいな、ここはね。真珠祭り始まった年か、最初の年だけやったんか、何年続いたんか全然覚えてないんですけどね。最初は慰霊祭したのだけは覚えとるんですけどね、お墓で。
ブルームには当時のダイバー田中さん以外にいらっしゃいますか？
いや、あの増田さんといって僕より8年早いかな、ここのブルーム来たの。あの人86歳か何かで、ね。まだその人は、一人寄るだけですけど、何言ってももうわからん。もう話してでもね、昔のことは全然覚えてないみたいだけどね。 僕はここに来てヘルメットダイブを始めたのは1965年から1973年までヘルメットダイブをしてたんですよね。
はい、
その時あの昔ヘルメットダイブって言うと、あの10歳60歳の人も潜ってたんですよ、その当時はね。それから1974年から、ウェットスーツダイバー、ホッカーのダイバーに変わって、その年ぐらいから、あの、もう年寄りの人はもう帰ったんですよね。というのは、ホッカーでの、ほら、ホッカー、あの、ウェットスーツダイバーっていうと、泳がない、いけないでしょ、泳いで海探すわけよね。だから年寄りの人にはもう無理だったんですよね、あの当時はね。それでみんな帰ったんですよ。
うん、田中さんはなぜブルームに残ろうと思われたんですか？
なんかもう行き着いてしまったのもね。日本へ帰って、でもここへなんか言うたらもう第二の故郷みたいなもんで、もう住み、うん、3年したらもう3年契約で来たんですけどね。もうずっとこう1年1年こうしてないすると、もうここの本がいいかなと思って。
現在もブルームのこの真珠産業に関わっていらっしゃいますか？
いやいや、もう全然僕はもう真珠関係はもうタッチしてないんですけどね。64歳の時、2007年にもう全然もう真珠関係はもうタッチしないね。
真珠っていう言葉はブルームではもう普段から使われる言葉なんですか？
そうですね、もうオーストラリアブルームの人ったらみんなやっぱり真珠祭りって言ってますね。
今でもブルームに住んでる、ブルームの魅力っていうの。
魅力って何が魅力なのか僕に全然わからないんですけど、あのやっぱり旅行者の人が多いからね、ここブルームは毎年このシーズンになると、気候がいいんだよ、ブルームの気候がね。
はい、
うん、ほら、今の時期そちらの方は冬なんですよ。
そうですね、寒いです。
寒いからみんなこちらの方へ、なんかあの旅行者で来て2ヶ月も3ヶ月もキャラバン引っ張ってきて、2ヶ月も3ヶ月もここで来る人多いみたいだけどね。今でももうすごいですけど、今年は一番すごいみたいなね。今ブロームの人口は1万7000か8000人ですよね、大体。今も旅行者入れて大体7万5千人から8万人ぐらいになってあるみたいなんですけどね。
すごい人数ですね。
初めてなんですよ。今まで僕何十年もおるけど、こういうことは今までなかったんですけどね。今年になって初めて。
やっぱ国外に出れない方たちが集まってきてる感じですか？
そういう感じですね。
西オーストラリア州ブルームにお住まいの元パールダイバー、田中恒博さんでした。9月5日まで2週間にわたり開催されている真珠祭りでは、日本人による和太鼓などを含め、あらゆるコミュニティによる音楽やアートのイベントが企画されており、今週土曜日には亡くなられた人々へ思いを込めて、灯籠流しも開催されます。今夜のインタビュー、記事としても発信していますので、SBS 日本語放送ウェブサイトからご確認ください。アドレスは sbs.com.au/japanese です。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。